健康ウォッチング。
時刻は6時を回りました。こんばんは。2月27日水曜日、ウィンドアベニュー、高橋ひろみです。水曜日6時台最初は健康ウォッチングです。先週から柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館にお邪魔いたしまして、植木敏郎さんにお話を伺っています。4週連続でお届けしている2回目になるんですが、先週は柏崎マイコンクラブの歴史についてのお話でした。続きをお楽しみください。下田尻にあります柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館にお邪魔しております。植木敏郎さんにお話を伺っておりまして、柏崎マイコンクラブの歴史を先週から伺っているところなんですが、1985年昭和60年くらいになりますと、いろんな活動をされている中で CG、コンピューターグラフィックスにも挑戦されてきたということなんですけれども、あの CG っていうのはその当時からメジャーだったんですか？
いや、それはないですね。まだ CG、コンピューターグラフィックスという言葉が初めて出てきた当時ですので、まだ皆さんにの耳に慣れた言葉ではなかったと思います。
いわゆるあのパソコンを使って絵を描くということでいいんでしょうか？
そうですね、絵を描くというか、あの点で描くと、点に色を塗るというイメージでしたね、その当時は。はい、
一つ一つのドットに色を乗せていくというか。
あ、そうですね、そういうイメージ。あのそんなに綺麗にこう描けるソフトがまだありませんでしたので、そのドットに色をつけてあの形を作っていくという、そういうイメージでした。
植木さんもあの CG をされてきたということなんですが、主にあのどういった絵ですか？こう風景とか生物とか人物とか。
はい、その当時はですね、コンピューターですので、マンデンブローという、そういう計算式があるんですが、そういう数式でですね、プログラムを作るというのを一生懸命やってたんですが、ですがあの面白くないんですね。最初はあのコンピューターで描いた絵も面白いなと思ったんですが、やっぱりなんか人間のイメージしたものを描くという方向に変わってきました。はい。
で、あのそういった CG も発表されていたんですか？
はい、あの発表しまして、実はあの柏木日報にですね、その CG が取り上げられて、初めて皆さんの目の前で見れるような、そういう時代が、1985年にですね来ました。
はい、柏崎日報さんに海の柏崎というのを発表されたそうなんですが、これはどういう絵というか CG だったんですか？
これはね、米山大橋を描いた絵なんですが、これ元の絵はですね、あの柏崎の絵葉書から私がその点でコンピューターに入力したというふうな絵ですね。
で、実はこの CG で当時、いろんな論争というかあったそうなんですけれども、
実はあのパソコンで作った、ディスプレイのテレビの中の絵なんですが、それをあの柏崎支店に持っていきまして、展示してくれということであのお願いしたんですが、柏崎支店ではあのそれは手で描いたものではないので、ちょっと受け付けできないという話になりました。
当時あの植木さんとしては芸術作品としてお持ちになったんですが、あのいわゆる絵画の部門ということですか？
そうですね、あの日本画とか洋画とかっていう部門は、手で描いた 絵ということで、私のはあの確かにあのコンピューターの中で表現してますので、手で直接描いてないんで、そういう意味では、手で描いてないと言われれば、あのそういう決まりだと言われればしょうがないかなというふうに思ってます。
なるほど。はい、で、結局それは論争はどう決着したんですか？
それであの CG 論争というのが一時起こりまして、それによってあの支店の方もですね、CG を受け付けると ですがCG 部門というのは作らなくてですね、はい、洋画の部門で受け付けろということになって誰でもCG を持っていけばですね、はい、受け付けてもらえるようになりましたので、はい、たくさん仲間が増えればいいかなと私は思っています。
じゃあ現在は支店も洋画部門で CG を受け付けていると、
はい、そうですね、はい、
そうなんですか、はい、そんなまあ論争がね80年代の後半にあったそうです。でその頃からですよね、キスネット BBS 誕生というのが1986年にあるんですが、 BBS っていうのはいわゆる掲示板みたいなことですか？
そうですね、今のインターネットは画像も写真もみんな送れますけども、この当時は文字だけを送ってですね皆さんと会話すると、要するにパソコン通信という、まあ、俗に言ってパソコン通信というものをですね、立ち上げました。これは可能にですね石塚さんという方がいまして、そこのうちにですね、皆さんが送ってきたデータを保存するパソコンを作ったと。それがキスネットという名前でですね、全国的に流せるようになりました。
へ、まあ、今でもねキスネットといえば、まあ、ピッカラもピッカラアットマークキスネット .or.jp ということで、まあ、メールを、ね、使わせていただいてますけど、柏崎ではメジャーですね。
まあ、柏崎のね地場 のプロバイダーですので、頑張ってほしいなというふうに私は思っています。
という、まあ、80年代パソコンの歴史を見ると一太郎なんかが出てきた時代なんですね。
そうです、一太郎がですね、この当時は、日本語のワープロではですねもうメジャーなもの、その他にワープロ専用 の機械もこの当時出てきたんですが、パソコンでは一太郎がもう断然トップでしたね、はい、
マイクロソフトのエクセルもこの頃発表されてるんですね。
そうですね、エクセルそのものも少しずつ発表されて、まあ、試行錯誤をこの当時してたと思います ね、
ねえ、エクセルやワードも、まあ、85年に実はね出荷発表されていたと。今はもう皆さんのね日常生活そして仕事などでもねもうメジャーですものね。
今そうですね、もう誰もワードやエクセルはねもう必須になっていますので、この当時は本当に勉強しないと多分できなかったんじゃないかなと思いますけどね、はい、
そして少し年代飛びますけれども、私がやっぱりパーソナルコンピューターですごく衝撃を受けたのは Windows95 が発売された時、もう電気屋さんに並ぶほどのブームでしたよね。
そうですね、私も並んだかなと思います。
この時はやはり植木さんも Windows95 を使ってみて使い勝手っていうのはいかがでしたか？
もう全然作り方がですね、もう人間に優しく人に優しくなった言語だなというのはこの時感じましたね。
ここから急速に、まあ、皆さんの生活に浸透していきましたものね。
そうですね、ここからですねもう仕事に使えるというなってから、各会社もですね95からたくさん導入するという方向に行ったと思います。
はい、そして各家庭には1台パソコンがね導入されるきっかけになったんじゃないかなと思います。で植木さんの活動としましては、このあとちょっとね大きな出来事があったそうなんですけど、1997年
この時ですね、実は柏崎郵便局から年賀状の挿絵の依頼がありました。
年賀状といえば現在は全国版と新潟県版の挿絵がありますが、当時は柏崎版があったんですか？
あったんです、柏崎版もありまして、柏崎の画家の作品がその年賀状に毎年こう載ってたんですけれども、何かその新しいものがないかと、郵便局の局長さんから言われてですね、私の作品が載ることになったんですけども、実は大変だったんです。
今お手元にあるわけですね、はがきが、
はい、これ元絵なんですけども、何回も何回も局長さんと、はい、この色合わせをしまして、はい、その時に局長さんに言ったのがですね、コンピューターは何でもできますよと、うん、どんな絵でも作れますよと言ったんです、はい、そしたら局長さんは、 海の方から米山を撮った写真をですね持ってきまして、それが夏の写真なんですよね。で、いや植木さん何でもできると言いましたね、はい、言ったら夏なんだけど年賀状は冬出すんで冬の景色にしてくれとそれは私も参りましたね。それでこの作品は合成写真なんです。あの米山の冬の米山と夏の海とですね別々なものを合成して作った作品です。で最後に出来上がった時に、まあ、この辺からですね松でもあるといいなということで私のうちの松をこの左側の方に載せたと、こういう作品ですね。
なかなかあの注文の多い年賀状だったんですね。
はい、でもまあ柏木全体のイメージとしてはそんなに崩れてませんので、まあ、よかったかなというふうに思います。
あの写真のような絵ですけれども、じゃあこれ年賀状で使われた方も当時多かったでしょうね。
20万枚ぐらい印刷されたと聞いてますけども、はい、
なるほど。まあ、そういったあの CG クリエイターとしても植木さんはご活躍です。
この時あの肩書きを何かつけてくれと言われまして、じゃあ CG クリエイターを名乗ることにしました。で今現在も CG クリエイターを名乗ってますが、はい。
じゃあ今でもその CG を作られることも多いんですか？
はい、今でも作品を作ってまして、まあ、いろんな絵を作ってるんですが、まだ試行錯誤しているという段階ですね。はい、
あの今お話を伺っている毛虫館の1階なんですけれども、あの CG 作品があるんですが、これはかなりあの長い長方形、横に長いんですが、あのよくねこう最近パノラマ写真のようなものがありますけれど、それのもっと大きい版と捉えていただいていいかと思います。でこれが海が中心にありまして、左側に米山、そして右側に、まあ、陸があるわけですが、本来こういった感じではないですよね。
この作品は、はい、あの地上海水浴場のですね、あの堤防のところから三脚で、カメラを360度バチバチバチバチと撮って15枚ぐらい撮ったやつをこうつなぎ合わせたという作品ですので、その360度全体を一目で見れるという、まあ、そういうあの特殊な作品になりますね。
はい、本来であればありえない風景なんですけれども、自分が360度回ったかのように見える絵というところで、すごく面白い作品ですね。
そうですね、これは面白い作品をたくさん作ってたんですが、最近のカメラが進歩しまして、あの自動的にあの360度の写真を撮ってくれるというカメラがもうできました。
そんなカメラがあるんですか？
そうらしそうなんですよ。でも私のお株を撮られたなと。
でも当時これあの360度ただ写真を撮ると今おっしゃいましたけれども、日の当たり方とかあの全くこう損傷なくCG にするにはかなり苦労されたんじゃないですか？
そうですね、その要するにあの露出をですね、あ、まあ、見た目わからないようにあのつなぎ合わせるというところが、まあ、パソコンのテクニックかなというふうに思います。はい、
あの空の色も海の色もね、自然な感じで表現されていて非常に面白い CG だなと思いました。ところで毛虫館のお話に戻りたいと思うんですが、あの下田尻の植木さんの、まあ、ご自宅の近くというか同じ敷地内にあるんですけれども、この毛虫館柏崎マイコンクラブ博物館を作ろうと思ったのはいつ頃なんですか？
ですね、実は地震が、2回ありましたよね。あの中越地震とが2004年ですかね、はい、平成16年、それから2007年に中越沖地震、はい、この2回地震がありまして、実はまあ我が家も被害を受けたわけですけれども、その倉庫とか屋根裏に眠ってたパソコンをまあ捨てる羽目になりました。そうしましたら、まあ、私としては多分私以外の人も捨てるんじゃないかなと思いまして、マイコンクラブの昔の仲間に声をかけまして、とにかく捨てないでくれと、私が引き取るということで、毛虫館を作ろうかなというふうに思いました。これまあ地震の発生がなかったらちょっと思わなかったかもしれませんが、地震の発生でですね捨てられないようにしようということで作りました。
そういったまあ貴重なパソコンを、まあ、捨てられないようにという思いから毛虫館が作られたそうですけれども、その時にじゃあだいぶパソコンは集まってきたんですか？
はい、これからまあ2階の方の博物館を見てもらいますけれども、いろんな人からですね、寄付してもらいました。
この後博物館の中を見せていただきたいと思います。
続きは来週お楽しみいただきたいと思います。かなり古いパソコンからありまして、そして実際に動くんです。動かしてみていただいていますので、そちらもどうぞお楽しみに。柏崎マイコンクラブ博物館は下田尻にございます。そして柏崎マイコンクラブでホームページもありますので、ぜひ検索してみてください。今日は毛虫館の館長植木敏郎さんのお話第2回目をお送りしました。